今日もロマ書から、主のメッセージに耳を傾けたいと思います。今週は先週と同じ箇所です。ローマの信徒への手紙第10章14節から21節を朗読します。ところで信じたことのない方をどうして呼び求められよう。聞いたことのない方をどうして信じられよう。また述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう。使わされないでどうして述べ伝えることができよう。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りです。しかし全ての人が福音に従ったのではありません。イザヤは主よ、誰が私たちから聞いたことを信じましたかと言っています。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。それでは尋ねよう、彼らは聞いたことがなかったのだろうか。もちろん聞いたのです。その声は全地に響き渡り、その言葉は世界の果てにまで及ぶのです。それでは尋ねよう、イスラエルは分からなかったのだろうか。このことについてはまずモーセが、私は私の民でない者のことであなた方に妬みを起こさせ、愚かな民のことであなた方を怒らせようと言っています。イザヤも大胆に、私は私を探さなかった者たちに見出され、私を尋ねなかった者たちに自分を表したと言っています。しかしイスラエルについては、私は不従順で反抗するために一日中手を差し伸べたと言っています。以上です。今週は先週と同じこのロマ書第10章の後半部分から2つ目のメッセージをですね、聞きたいと思うんですね。この第10章でパウロは何を語っているか。パウロは一番最初のところで語っていました。自分と同族のイスラエルの人々が救われることを強く願って祈ってるんだってことでしたね。彼らは神様に対して非常に熱心なんですけど、その熱心は正しい認識に基づく熱心じゃないので、彼らは相変わらず救われないままでいるんだってことですよね。なぜなら救いというのはイスラエル人が重んじているその律法を守り行うことによって与えられるんじゃなくて、主イエスキリストへの信仰を通して与えられるからなんだってことでしたよね。それじゃあ私たちにその救いをもたらす信仰っていうものはどうすれば生まれてくるんだろうか。実はこの10章の中である意味ではとても大事なキーワードとなる部分、その答えがこの10章の17節に記されているんですね。17節、実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのですってことですね。明確に書いてますね。信仰は聞くことによって始まると。何を聞くかといえばキリストの言葉を聞くことによって始まると、私たちがしっかりした信仰を持ちたいならば単純です。御言葉を聞くことです。御言葉を熱心に聞き学び、そこから信仰が生まれるってことですよね。それがなければ信仰は生まれないんです。真の信仰は生まれてこないんです。聖書はそれ以外に信仰が生まれる方法を語っていません、ね、ある日突然ね、なんか幻を見てね、白い髭を生やしたおじいさんが現れてね、私がイエスだっつってね、私を信じなさい、そんなことは起こらないんですよね。またどんなに一生懸命修行を積んでも何かこう悟りを得ても信仰を得られるわけじゃないんですね。深く瞑想してもそんな信仰は残念ながら得られません。信仰はただキリストの言葉を聞くことから始まるって聖書言ってる。全てのキリスト者がそのようにして信仰を持ったんですよね。わかりますか。私たちはみんなそうなんです。キリストの言葉を聞くことから信仰を得たはずなんですね。伝道とはまさにそういうことであって、人々が信仰を持つ秘訣はどこにあるかといえば、神様の御言葉を聞くということですね。なぜ私たちの教会に人が救われないんだろうか、いろいろ言われてますが、単純です。御言葉を私たちが伝えてないんです。それだけです。それだけって、まあでもそこにあるんですね。今週私たちは誰かに御言葉を伝えただろうか、お互いに御言葉を分かち合っただろうか、本当にそういうことですね。それによって人は救われるってことですね。私たちもそうやって救われたんですよね。それが信仰の生まれるところだと聖書ははっきり語っている。 そういう意味で私たちはまだ信仰を得ていない人たちが神様の言葉を聞く機会を本当に心を込めて、あるいは力を尽くして作っていくことが大事なんだと思いますね。そういう工夫をしていなければ誰も救われない、家族も救われない、友人も救われません。だからこそパウロはここでこう言ってるんですね。14節と15節、すでに先週学んだところですね。ところで信じたことのない方をどうして呼び求められよう、聞いたことのない方をどうして信じられよう、また述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう、使わされないでどうして述べ伝えることができよう、良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてあると思います。伝える、良き知らせ、福音を伝える者の麗しさ、素晴らしさをまあ語ってるわけです。それは福音そのものの素晴らしさだってことでしたよね。ある本の中で面白い証を読みました。一人の非常に信仰深いおばあさんが思わぬ病気にかかって1年近く入院しなきゃならなくなったと。でこの人は元気な時にも伝道熱心だったんですけど、病気になって横たわっていてもどうしたら伝道できるかって一生懸命考えたんだそうですね。そしてお祈りしているうちに神様から一つのことが示された、まあ素晴らしい知恵がこう与えられた。おばあさんは早速アルバイトの学生を渡って雇ったというんですね。何のためかっていうと、その大学生に、1日3時間から4時間、私のベッドの傍らに来て聖書を読んでもらいたいとで頼んだんですね。私は病気になって聖書が読めないから、私の横で、聖書を読んでほしい、読んでほしいと。そうすれば1週間でいくら、1ヶ月ならいくら払いますってね、まあ、そういう約束でアルバイトと雇ったっていうんですね。でその学生は当然来て、まあ、新約から読んでもらったみたいですけど、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネってずっと読んでいくわけですけど、時々重要な言葉が出てくると、例えばイエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたも家族も救われるね、そういうところが来ると、このおばあさんね、ちょっと聞こえないふりをしてえ何、今聞こえなかったからもう一回読んでくれってね、しつこく宣言で何度も読ませるんだそうですね。最初は懸念そうな顔した大学生ですから、まあ、バイトですからやらざるを得ないってことで何度も読み返していくうちに、御言葉がその学生の心にある時こう響いてきてですね、その学生がやがて救われたって言うんですね。そしてこのおばあさん1年ぐらいの間に10人の学生を救いに導いたってああ面白い、まあ、熱心なおばあさんだなってびっくりしましたけれども、信仰は聞くことから始まるって、このことを実は悪魔も知ってるんですよね、もちろん知ってますよね。私たちが知っている以上に悪魔はこのことを知ってる。ですから悪魔はできるだけ人々が御言葉を聞かないように誘惑するわけですね。まだ信仰を持っていない人たちはもちろんですけど、クリスチャンであればなおのこと必死で邪魔しようとする。皆さん、そういう邪魔を感じたことありますか？お祈りしようと思うと電話が鳴ったとかねありますね。やっぱりね、信仰を明確でない人たちと何か聖書を学んだりするとしようとすると、なんか邪魔が入ったりってことがありますね。一人の牧師が、悪魔は神学を用いて多くの人を倒すって言ってましたね。誤った神学は多くの人々を殺す毒薬にもなると。そしてこんなことを語ってたんですね。例えばこういうことがよく言われないだろうかと。皆さんどうですかね。クリスチャンは口先だけだと。ちょっと耳が痛いですけど、口先だけだと。口先で福音を伝える前に行動や模範を示すことこそ本当の伝道だって聞いたことありますかね、皆さんね。よく言われる主張じゃないかと思うんですが、これはいかにも正しいことのように聞こえるけれども、しかしこの牧師は騙されないでほしいって言うんですよね。一瞬僕もあ、どういうことなんだろうと思ったんですが、これは信仰者を倒す悪魔の策略であって誤った考え方なんだ。なぜならそれは神様中心ではなくて人間中心だからだと。信仰者たちの清い生き方によって感動を与える、これ素晴らしい、そういう人いるんです実際にね。でも残念ながらそういうことってあんまりない、いやめったにないむしろ私たちは落胆させられる方がずっと多いんじゃないだろうか、クリスチャン見てね。しかし魂を改心させるのは実は私たちの生き方じゃないんです。生き方っていうのはつまずかせないっていう意味では大事なんです。わかりますか？でも改心させるために、生き方どんなにいい生き方しても改心しないんですよね、その人が御言葉を聞かない限り。つまり改心のためには御言葉が大事なんです。 私たちはもちろんつまずかせないように本当に主にあって正しく生きるということは大事なことですが、しかし戒心はあくまでキリストの御言葉を聞くことから与えられるということですよね。私たちの唇を通して伝えられる御言葉によって人々は戒心するんだ。聖書はそうはっきり語っている。信仰はどこから生まれるんだろうか。聞くことから生まれる。キリストの御言葉が全てだっていうのは聖書の一貫した主張教えなんですよね。だから初代教会の人たちがもし御言葉を全く伝えなかったら彼らは迫害されることはなかったはずなんです。どんなに立派な行いをしてもしたとしてもね、もし彼らが一言も御言葉を述べ伝えなかったら彼らは迫害されなかったはずなんですね。使徒言行録の4章の中でペテロとヨハネがこう捕まえられてね、で議会に裁判にかけられて、そしてもう二度と語っちゃいけないと脅かされたって出来事がありますが、プリントにねちょっと書いてきましたけども、使徒言行録の4章の18節でね、議会は彼らにどう言ったかというと、そして2人を呼び出し決してイエスの名によって話したり教えたりしないようにと命令したってね、良い愛の行いをしちゃいけないよと言ってないんです。イエスの名によって話したり教えたりしないようにと命令したってですね。でもその時弟子たちはどうしたかというと、続いてこう書いてますね。しかしペテロとヨハネは答えた。神に従わないであなた方に従うことは神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。だから彼らは迫害されたんです。語ったから、キリストの言葉を。たとえ私たちの人生がいろんな失敗だらけであったにも、あったとしても、たとえ私の人生が弱いままであったにしても、イエス・キリストの十字架と復活を熱心に伝えるならば、命の御業が必ず起こってくるということです。いいですか？このことはしっかり私たち心に留めたいと思いますね。この小さな群れも、やっぱり本当に人々を救いに導くってことは大事な使命として与えられています。身近な家族、友人、そういう人から始めればいいと思いますが、私たちはその人たちのためにまず本気で祈ることですね。祈ることが大事だと思います。それはそう願うってことであって、まずはね。そして願いを持って祈る中で神様が知恵をくださる。あるいは神様が励ましをくださる。その神様の導きと励ましによってことをなすんですね。大胆に。その時に神の御業が起こってくる。神様は今でも私たちに呼びかけ語りかけてくださってるはずです。誰かを救うということもその中に含まれていると思うんですね。そういう意味で私たちはしっかり神に聞くこと、祈ることから始めるべきですね、さてこんな風にパウロはキリストへの信仰によって救われるためには、まずはじめにキリストの御言葉を聞くことが必要であるということをここではっきり教えているわけですけど、しかしその上でもう一つ、私たちがもう一つ考えるべきことがありますね。それは何かといえば、その聞くっていうことの意味なんです。聞くってどういうことなんだろうか。パウロは16節でこう言ってます。しかし全ての人が福音に従ったのではありません。イザヤは主よ、誰が私たちから聞いたことを信じましたかと言っています。聞いたことを信じたましたかっていうことと、福音に従ったっていうことが、従うということを聞くということ、聞くということがここで同時に語られてるんですね。わかりますか？つまり手っ取り早い言い方すれば、聞きっぱなしということはありえないってことです。聞いたら従わなくてはならない。そうでなければ信仰ということにはなりえない。信仰とは聞いて従うことですね。私たちは聞き流すってことがいっぱいあるわけで、つまり従ってない、それは本当の意味での信仰は得られない聞き方だってことですよね。このことを考えるのに、まあ、こういうことを例えとして考えてみるといいんじゃないかと思うんですけど、例えば皆さんがまだ信仰がよくわからない人からね、質問を受けたと。皆さんの教会では今ローマの手紙を学んでいるようですけど、ローマ書ってどんなことが書いてあるんですか、ね、さあ そして皆さんこう答えた。私たちが救われるのは行いによるんじゃなくて信仰によるということが、そういうことが書いてあるんです。これ合ってますよね。そういうことが確かに書かれてある。これは正しい答えなんですが、しかしさらに その人が突っ込んでこう尋ねたと。ということは、どんなに私が正しく生きようとしても完璧に正しい行いをすることができないから、信じるより他ないということなんですかと。さあ皆さん、これどうでしょう。合ってるような気もしますよねでしょ、完璧にできないから信じるより他ないんだと。これをその通りですと答えていいだろうか。なんとなくちょっと戸惑いも感じるじゃないですかどうでしょうね皆さんね。この質問は一見正しいように思われるんですが、しかしここには今言ったような信じるということの中に含まれる大事な要素が語られていないんです。今のことにはね、信仰というものが非常にこうなんか消極的で、あるいはこう安易なものとして受け止められてしまう危険があるんですよね。そのままそうですって言ってしまうとね。その重要な要素っていうのがまさにその聞くっていうことです。あるいは聞いて従うということですね。それが信仰なんだってことですよね。その部分が語られないままただ信じればいいっていうような言い方をすると、非常に安易に消極的に受け止められてしまう危険があるだろう。じゃあこの聞いて従うということはさらに言えばどういうことなんだろうか。イエス様が地上におられた時に最も激しく批判した人々は誰ですか。ファリサイ派の人たちですよね。律法学者たち、律法の専門家たち、彼らは自分はちゃんと掟を守っていると主張していたんです。神様の前に堂々とね出て行って、もうそれこそ人々の一番前にわざと立ってね、私がこうやって信仰深く生きていることができることを神様感謝しますって祈ることができちゃった人なんですよね。彼らは嘘をついていたわけじゃない、本気で律法を守り行って正しく生きていると信じていた。そんな彼らにじゃあ一体何が欠けていたんだろうか。わかりますか、これ何が欠けていたんだろうか。それこそまさに神の言葉を彼らは聞いていなかったんです。自分でこうと決めたことを一生懸命やっていたに過ぎないだけあって、神様が語りかけてくださる御言葉を通して、祈りを通してね、その声に彼らは耳を傾けていなかった。自分の正しさを主張するばかりで、神の声を聞き、神の声に従って自分を変えていただくということが全く欠けていた。自分のことばかり話して神の言葉に余地を開けることは彼らはなかったということですね。でもこれがファリサイ派、律法学者、律法主義と呼ばれるものの姿なんですが、でもこれって私たちクリスチャンも、信仰によって救われているはずのクリスチャンも同じようなことがないだろうか。私たちがもしかしたら自分のことばっかり語っていて、神様から聞くということが全くできていないということがないだろうか。聞くということは何よりもこう耳を傾けるということから始まるわけですよね。耳を傾けるということは自分が黙らなければダメなんです。語ってばっかりいる人は聞けないんですね。人間関係でも全く一緒ですよね。相手が語ることに耳を傾ける、耳を傾けるっていうことは単に耳をこっちに向けてるだけじゃ足りなくて、心を開く必要があるわけですよね。そういう意味で人の話を聞くっていうのは非常に難しい。なぜ難しいかっていうと、我慢しなきゃなんないんです。喋りたくなる衝動が出てくるんですが、あ、もう分かった分かったっていうね、言いたくなっちゃう。でそこで喋ってしまったら聞けないんです。だから聞くっていうことには忍耐がいるんです。だから難しいんですよね。人の話を聞いてね、なんかもう分かったっていうのに言ってね、くだらない話をって思ったりすることあるかもしれませんが、でもいざ自分が話くだらない話をしているときには気づかないんですね自分のことはいくらでも我慢できる他人の話を聞くこと、それは実は自分との戦いだと言ってもいいかもしれませんね。まして信仰っていうのはその相手が神様との問題ですから、私たちが毎日毎日聖書を読んで祈らなければならないっていうのは、私たちが神様に対して自分を抑えることを訓練し、心を開くということを学ぶ時なんだっていうことですね。わかりますか。だからやっぱり御言葉を読むことから遠ざかってるっていうクリスチャンは神様に聞こうとしてないってことです。 単純なことですね。そして自分を抑えることをしていない、神様に作り変えられるよりも自分の生きたいように生きている。だから御言葉を避けるんですね。自分のことばかりおしゃべりしてしまう。祈りまた礼拝というのはそういうことを一旦やめて、ある意味です葛藤もあるわけですけど、そういうことを戦って、私たちがどんなに聖書を読む祈りを繰り返さなければならないことかということをね、改めてしっかり確認する場でもあるということですね。さらにもう一つ、正しく聞くためにはただ心を開くということだけではなくて、心を開くためには相手を信頼する必要がありますね。信頼が大事、そこに信仰が生まれることですけど、相手を信頼して自分の心を明け渡すほどにならなければならない。そうでなければ本当の意味で聞いたことにはならないんですね。相手を信じて心を開く、まして相手がその相手が神様であれば、心の片隅だけは開けばいいというのに、全面を開いて全幅の信頼を持って神様に聞くんです。神様の言葉が私の内側に満ち溢れていい、神様にこう、占領されていいっていう、そういう思いで心を開いていくことが必要だってことですね。神様、どうぞあなたの言葉を持って私の心、私の全存在を占領してください。これが神に聞くっていうことですね。パウロが自分の同胞であるイスラエルの人々の姿を見て本当に傷んで苦しんで嘆かざるを得なかったのは、そういう意味で神に聞くことができなくなっている仲間の姿を見なくてはならなかった。そこに大きな悩みがあり、苦しみがあったんですね。一つの文章を紹介したいと思います。実はこれはもう以前にも何年も前になりますが、紹介したことのある文章なんですが、聞くということについての非常に深い、そして鋭い豊かな洞察に満ちた文章なんですね、聞いていただきたいと思います。聞く、友の意見を聞く、先輩の意見を聞く、後輩の意見を聞く、親の意見を聞く、この意見を聞く、反対する者の意見を聞く、敵の意見を聞く、大衆の意見を聞く。総じて自分以外の者の意見を聞くということは、自分が正されていくことです。自分は正しいとする私有観念が壊されていくこと、自分が拠り所としていることを問い直していくこと。聞くということはそういうことです。語ることよりも聞くことの方が消極的な受け身の態度でありながら、内的に充実して深みを称えているのは、自分を捨てることがそこにあるからです。これは藤木正蔵という牧師が書いた本の中に記されている文章なんですが、聞くということについてこんなに短い文章の中でその本質をついている文章と他になかなかちょっと見つからないですね。まあ、この人の書いた本、こういう短い文章がいっぱい載ってるんですけど、本当に、なんか宝石が散りばめられているようなですね、そういう本でもあるんですが、聞くということの意味を本当に深く語ってくれてますね。パウロはこの10章の18節で、その声は全地に響き渡り、その言葉は世界の果てにまで及ぶ。これ詩編の19編、今日詩編読みましたよね。あの箇所からの引用なんですね。全宇宙に、全人間の歴史の中に神の言葉が満ちてるってパウロ言ったんですね。パウロはそれをここに引用してるわけで、そうだ、神様の声は聞こえてるんだ、届いてるんだ、問題はそれを聞き取る耳が私たちの側にあるかどうかということだと。私たちにはいろんな声が聞こえてくるんです、実際にはね。その中で神の声を聞き分ける耳を私たちが持っているかどうかということなんだ。聞き分ける耳がなければ、もしかしたら神の声として錯覚してね、悪魔の声を聞いてしまうかもしれない。そういうことだってあり得る、いくらでも起こる。だからこそイエス様は何度も弟子たちにこう言った、聞く耳のある者は聞きなさい。これ面白いですね。聞く耳のある者は聞きなさい。 これ言い換えればどうぞ聞く耳を持ってほしい、イエス様からのその何ていうかね、願いであり招きですよね。本当の意味で私に聞いてほしい、私の話を聞く耳を持ってほしいってイエス様が私たちを招いてくださってる言葉だと言ってもいいかもしれませんね。だからパウロもここでこの10章の中でイスラエルの人々を聞いてほしい、あなた方の歴史の中に神様の恵みが刻まれているじゃないか、神様いつでもあなた方に呼びかけてくださっていた、いるじゃないか、この恵みの言葉を聞くことから信仰が始まるんだ、だから聞いてもらいたい、まあ、そういう思いでこの9章10章11章を書いてるんですよね。神様の恵みが私たちの人生の中に刻まれていく生活を私たちはもうすでに始めることがもう許されているんだ、そういう意味で神は語り続けていてくださってるんだ、私たちがその神様の語りかけの声に耳を傾けて聞くこと、それがある意味礼拝であり、また祈りですよね。もちろん礼拝にも祈りにも私たちの側から神に語りかける、呼びかけるっていう大事な要素ありますよね。それも大事な一面ですが、しかし何よりもまず大事なことは私たちが神様に出会い神の御声を聞くっていうことなんです。もしそれがなければ礼拝も祈りも単なる人間の一方的なそのなんていうかな、独り言、あるいは独りよがりな騒がしい行為になってしまうことをぜひ忘れないでいていただきたいと思うんですね。マザー・テレサの言葉を最後に紹介して終わりたいと思います。彼女はこう言いました。もし本当に祈りたいのならまず聞くことを学ばなければなりません。心の静けさの中で神は語りかけられるのです。そしてその静けさが分かり神を聞くことができるためには清い心が必要なのです。さあ私たちに語りかける神に耳を傾けましょう。まず聞くことができなければ神に話しかけることはできません。心が深く神に満たされると自然と言葉や思いが湧き出てくるのです。主の臨在を感じる時ってやっぱり祈りが生まれてきますよね、うん、主が呼びかけていてくださるって分かると応答が自然に出てくるわけですよね。礼拝も祈りも基本的にはそういうものだってことですね。私たちがもちろん礼拝を捧げ賛美を捧げるんですけど、でもその前に神が私たちを招き私たちに呼びかけ語りかけ私たちを救ってくださった、それがまずあるからこそ、それを知っているからこそ私たちはそれに応答していくんですよね。それが礼拝でありそれが祈りだ。だからこそ祈りの学校でも毎週聞くことをインプットをしっかりしていきましょうってことをやってるわけですね、うん、でももうすいません、皆さんはそのことをもう体験してますし分かってるはずです。そのことをしっかり受け止めて聞こうとしていくときに神様は間違いなく毎日の歩みの中で皆さんに呼びかけ語りかけていてくださるんですね。その呼びかけをしっかりキャッチしそれに応答していく、そこに神の御業が起こってくる、信仰の技が起こされていく、そういう技をたくさんこの群れの中で見ていくことを見ていきたいという心からお祈りします。